い。この、死者の世界っていうのが、ワンタンはね、すごい興味深く描かれてるなと思ったんです。死者の世界って、ものすごい縦長なんですよね。横に、どんどんどんどん続いていく、まあ、まるで海のような世界というよりも、どんどんどんどん地下深くあって、上にはどんどんどんどん建物が広がっている。この、世界が面白いなっていうふうに思ってて、で、これは、リメンバーミーの、美術を担当した、ハイレイ・ジェサップさん。と、クリス、バーナルディさんの、会話にもありました。クリス、死者の世界では歴史を垂直方向で認識できるようになっています。つまり下の層はずっとずっと昔に作られたもので、人々が死んで死者の世界の住人が増え続けるたび、縦方向に、建造が進んでいるという設定です。だから塔の一番上は常に建築中なんです。そしてそれに対してハーレーさん、塔の一番下にはアステカ文明やマヤ文明のピラミッドをベースにした古代の構造物があり、その上にスペインの、植民地時代の建築が来て、ビクトリア朝時代、メキシコ革命時代と続いて、ようやく20世紀中盤になり、一番上にあるクレーンで建設中の部分が現代となっています。はい、ということでした。そこまでねちょっとチェックしてなかったんですけども、この世界っていうのはどんどんどんどん縦に伸びているというのがなんかね面白い描き方で分かりやすいなと思いました。ただワンタンは思ったんです。この世界その後どうなるんだろう。これが地下だと考えるのか、だとしたらどんどんどんどん地上に近づいていっちゃうんじゃないって思ったんです。でなんでそんな風に思ったのかというと、多分ね、この世界って今後人口過多に悩まされるんですよ。この死者世界っていうのはどんどんどんどん人が溢れていってしまうと思ったのです。それはメキシコ人の3度目の死が忘れられてしまった時だから。で、昔って記憶媒体がないから、ワンタンもひいおばあちゃんって会ったことあるんだけど、顔は見たことない、見たことないの。と、あと、もう忘れちゃった。1歳とか2歳とかだったから、顔は2人とも、おばあちゃんは覚えてない。で、その上は、顔もわからない。っていうことなんですよ。だから、ワンタン家の一番上がワンタンになったら、もう、ひいおばあちゃんとか、ひいおじいちゃんっていうのは、きっと、なくなってしまうんですよね。でも、ワンタンの、おじいちゃんおばあちゃんの写真って綺麗なのがあるんですよ。ワンタンが、まあわかんないけど、ワンタンのさ、ひ孫とかにもさ、見せようと思ったら見せられるかもしれないんですね。で、そうなると忘れない。昔はこの教科書とかに残る特別な人だけが忘れられずに顔も知ってるしっていう記憶として語り継がれるしだったんですけども、今はもうただの人がメモでね、この人はこういう人で、こういう名前で、こういうものでっていう風なものを残していけるようになったので、3度目の死っていうのが今後訪れないのではないかっていうのが、この現代死者社会における問題点なのではないかと思っております。はい。この部分ね、もっと追求と描いてほしいなと思いました。ワンタンはこの永遠に伸びていく縦の構造と、あれこれ3度目の死ってやってこないんじゃねっていうところで、こう思ったのが、多分あえてそうしてると思うんですよね。これね、結構ね、同じようなこと言ってる人とかも見つけたりとかもしたので、でもあるんですけど、じゃあどうするかっていう部分が、なんかすごく、答えがないのがいいんですけども、興味深く知りたいなと思ってるところです。はい。ということで、13分になりましたが、このまま続けていきましょう。今日の最後3つ目、探せ、もう一回言いましょう。探せ、作中のモチーフ紹介とピクサーキャラクター。はい。ということで、ここからはですね、興味深いメキシコ文化のお話をしていきます。リメンバーミーの中には、たくさんのオレンジのお花がありました。これは、マリーゴールドです。マリーゴールドで、まあ、種類はあるみたいなんですけども、日本名によると、千住菊というもので、まあ、日本も死者を、に備えるお花っていうのは、菊っていうのが一つの定番としてあるので、まあ、何の、つながりなのかわからないんですけども、まあ、マリーゴールド、千住菊というものが作品にあります。このマリーゴールドというのが、死者の世界と現在を、現世の人々を結びつける、または亡くなった人々の霊を引き寄せるという風に現地では語られているそうです。 でね、これ知らなかったんだけど、マリーゴールドって結構宗教的に意味があるお花とも言われているらしくて、それはキリスト教の聖母マリアが持っていた黄金の花という由来だし、マリーがマリア、ゴールドが黄金の花ということで、宗教的にも実は意味のあるお花みたいです。そして犬、覚えてますか？犬出てきました。なんじゃあの犬って思わなかった？ワンタンめっちゃ思ったよ。お前はなんだっていう風に思って、ケルベルスと思ったんだけど、なんかにしてはちょっと雑だなと思って調べていくとですね、あれの正体は毛のないワンちゃんで、シュロイツクインツレというものらしい。メキシカンヘアレスドッグという、これもメキシコ産の犬で、このワンちゃんの起源っていうのが3000年近く前に遡るようだ。そしてさらに、この犬は、死者の魂を黄泉の国へ導くと考えられていたそうです。はい。ということで、まあ、ケルベルスって思ったんですけども、このワンちゃんはワンちゃんとしてきちんと意味があったということですね。そして面白いものがありました。スリッパ。はい。この作品の中でおばあちゃんがブチ切れて、サンダルで頭を叩こうとするシーンっていうのが何回か出てくると思うんですけども、これはですね、現地の方でサンダルで叩いたり投げつけたりするチャンクラソという言葉があるらしい。はい。これはスペイン語のスリッパ、チャンクラから来ているみたいなんですけども、お母さんの必殺技というものがあるんだって知らなかった。関西人のなんでやねんみたいな使われ方をしてるのかな。で、またメキシコ人は子供の頃から母親を再高権力者と、して捉えるように教え込まれ、そして深い絆を母との間に築くとも言われています。だからまあ作品の中でも女性が強く描かれてるのかななんていうふうに思いました。そして他にはまあこの辺からは、ワンタンは疑問にも思わなかったし、ええーっていうふうに思ったんですけども、パソコン、はい、ママイ・イメルダが死者の国から出国できないと怒っていたシーン、怒ってパソコンを、破壊するシーンがあるんですけども、これはアップルの昔のパソコンらしい。で、なんでなのかって、なんで急にアップル？なんで？っていう風に思う方もいらっしゃると思うんですが、アップルの創設者であるスティーブ・ジョブズは、ピクサーを成功に導いたゆかりのある人物。ということで、前に話したよね、ピクサーとスティーブ・ジョブズのお話をしたと思うんですけども、ということで、わざわざアップル製品が出てきているらしいです。はい、チェックしてみてください。他にも、ニモやドリー、ウッディ・バツ、あとは、カーズの95のサイン、あとは、ルクスボールっていうピクサーの星のついてる、ボール、あのモチーフも登場しています。結構ね、ピクサー作品っていうのは、過去作品のものがわざわざ出てくるみたいですね。で、ワンタンは本当に超トラウマ、ピクサーの中で一番のトラウマのキャラクターがいて、それがトイストーリーのシドフィリップス。でね、シドね、登場してたんだって。死者の国での音楽コンテスト。ここにトレードマークでもある、ドクロの T シャツを着ているのがシドじゃないかと言われています。いやー、知らなかった。もうワンタンさ、トイストーリーね、シドのせいで見れなかったから、もうめっちゃ怖くて、最初見た時に。で、もう全然見なかったんだけど、ね、まさか、そんな形で、お前死んだのかみたいな感じで再会していたそうです。はい。あとは、ピクサー作品に必ずと言っていいほど登場するトラックというのがあるみたいで、これはピザプラネットのデリバリーカー。これもね、ワンタンね、ピクサーマニアではないから、今日調べていて、へーっていうふうに思いました。で、このシーンは、メーゲルが、家の窓の外を覗いてるシーン。で、ここでピザプラネットの車が音楽を流しながら走行していると、音楽を禁止するおばあちゃんがすぐに窓を閉める。というようなシーンで登場します。確かにそのシーンは、